おはようございます。高原豪一郎です。私は先日ある結婚式で一枚の絵を見ました。水しぶきが舞い上がる巨大な滝を横切るように一本のか細い枝が描かれております。その枝の先には枯れ枝で編み込んだ鳥の巣があります。その巣の上に親鳥が翼を広げてヒナを覆ってるんですが、そのヒナたちは実にリラックスして気持ちよさそうに眠ってるんですね。滝から出てくるであろう轟音、また目のくらむような高さ、そしていかにも頼りなげな細い枝、そういうものを見るとハラハラドキドキ危なかしいなという感じを受けるんですが、ところがこの絵のタイトルは全く平安なんです。私たちは平安というと静かで安定していてふかふかのベッドに羽布団にくるまっているような状態を連想するんじゃないでしょうか。しかし実際は羽布団にくるまりながら眠れぬ夜を過ごす人もまた多いんじゃないでしょうか。本当の全く平安とは何か。それは試練のない状態ではなく、試練のただ中で絶対的に信頼できる方を持っているということなのです。人は信頼して間違えない方に愛されているとき、全く平安が訪れるんですね。全知全能の神様の守りの支配に入っていること、これを知るとき平安になるのです。あるときイエス・キリストはご自分を十字架につけようとするエルサレムの町を見ながらこうおっしゃいました。私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。神とはどんな方でしょう。それは面取りが翼の下にヒナをかくまおうとするように私たちをご自身のもとに引き戻そう、引き寄せようと日夜働きかけておられる方なのです。ではなぜ人間を引き戻そうとされるんでしょうか。第一に、この方はあなたの作り主であるからです。聖書の語る神は人間が作った神ではありません。人間をお作りになった創造主のことです。先日75歳になるあるクリスチャンの方のお話を伺いました。この方は戦時中陸軍士官学校におられたのです。この学校は当時の日本でエリートの学校ですね。知力に優れ、体力に優れ、使命感に燃える青年が行くコースだったのです。なんとか人の役に立ちたいと願っていた彼は立派な兵士となることで国の役に立つ道を選び、郷土の誇りとなったのでした。ところが戦争が終わって帰ってくると、待遇が手のひらを返したように変わっていたのです。かつての国家の英雄が戦犯として白い目で見られ、毎週のように警察官がやってきては、最近何を考えているのか、何を思っているのか、どんなことを計画しているのかと職務質問をしてくるっていうんですね。この時彼はこう思ったそうです。これから人生をかけてやっていくときには、もう国がひっくり返ろうが、時代が移りゆこうが、どんなことがあっても覆ることのない真理のために生きていきたい。何があっても変わることのないものを生きがいとしたい。ところがそれが何であるかわからなかったのです。そうこうしているうちに大学の寮に一人のクリスチャンが訪ねてきて、聖書のメッセージをさせてくれと言います。実はそのクリスチャンは、香川豊彦という人でした。そして彼こそは戦前も戦中も戦後も変わらぬ価値観を持って生き抜いた例外的日本人だったのです。彼は永遠不変の神の御言葉に拠り所を置いて生きていたクリスチャンだったのです。ところがはじめ、神、人間をお作りになった神と聞いたとき、彼は笑ってしまったそうですね。どうして神が人間を作ったのか。まあ、実は彼自身、神社の息子さんだったんです。そして、アルバイトで神々をこしらえてきたって言うんですよね。しかし、聖書の神は人間が作った神ではなく、人間をお作りになった神なのです。第二に、 親鳥の元から離れたヒナには死の危険が待ち受けているがために、親鳥はヒナを自分のうちにかくまおうとするんです。この世界には人間を餌食にするような思想が本当に溢れかえっています。またひどい犯罪も溢れかえっています。人格を貶めるようなひどい言葉や汚い習慣が溢れています。一時、どうして人を殺してはいけないのですかというある少年犯罪者の問いに、日本の思想界の誰もが答えることができずに愕然となったということがありましたけれど、あなたならどのようにお答えになりますか。聖書は言います。人間というのは神の最高傑作である。そして神様は人間を作っただけではなく、毎瞬間毎瞬間生かしてくださっている方、その人間を殺すということは神への反逆になるからですね。神様という方を除外したら、人間は絶対的な善も悪も説明できなくなってしまうんですね。親を離れたヒナには死が待っています。それと同じように神から離れた人間には永遠の死と不条理が待ってるっていうんですね。第三に、神様は人間を清い目的のために作られた。ですから取り戻そうとするって言うんです。実はこのユダヤの世界では、翼の下という言葉には特別な意味があるんですね。大昔ユダヤの神殿には最も清い場所、専門用語で死聖所というところがありました。ここは普通の人は立ち入り禁止です。そしてそこは神様の臨在を示すための契約の箱という、一つの箱が置いてあったんですね。その箱の蓋には、二人の見つかいが向かい合って立つような形で彫刻されていたんですが、この見つかいの翼に覆われた蓋は、最も聖なるものとみなされていた場所でした。すなわち、翼の下っていうのは、最も聖なるものを保管するところっていう意味なんですね。神様は翼の下に私たち人間を集めようとしたということは、人間を清い清い清い神の栄光を表すためにお作りになったということでもあるんです。神様は私たち人間に本来の目的にかなった人生を導くために、私たちを招き寄せようとしておられる方なんですね。この方こそ私たちの魂の親、救い主なるお方なのです。どんなにひどいことが起こっても不思議ではないこの世の中で、全く平安に行こう秘訣はただ一つです。それは絶対にあなたを捨てることがない。絶対にあなたを見限ることのない神様を持つということなんです。八木重吉というクリスチャンの詩人は、ある時こんなことを言ったんですね。幸せになりたいってみんな願ってるけど、幸せな人ってどんな人のことを言うんだろう。多分それは一昔経ってから訪れるふるさとへの田舎道を、ほがらかに歩む静かな心を常に保っていれる人じゃないだろうか。懐かしい友や懐かしい思い出のいっぱい詰まった出身校の校舎が刻一刻と近づいてくる。その田舎道を歩んでいくときに、ああ、楽しいな、嬉しいな。そういう気持ちをいつも持ってる人じゃないだろうか。と言ったんですね。自分の人生が魂のふるさとである方につながってるがゆえに、根底に嬉しさを秘めている人、これが一番幸せな人じゃないかって言うんですね。そんな祝福が今日あなたに訪れますように心から願っております。どうぞあなたの救い主イエス・キリストによって誠の神のもとに、この翼の下に入ってください。心からお勧めしたいと思います。